く緊急事態宣言全面解除。今こそその愚かなバカ騒ぎぶりを徹底的に反省すべし。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、
はい、
よかったね。
いや本当に
本日3月22日
はい、
ついに緊急事態宣言が全面解除ですよ。政府のね、はい、政府の緊急事態宣言全面解除、おめでとうございます。
おめでとうございます。
これ思えばもう1月7日ですよ。
はい、
1月7日からですから、うん、2月半。
長かった。
長かったですよね。
うん、
まあ、まだ経過措置でね、ちょっと時短とか残ってたりとかしますけど、やっぱりね、この言葉考えてくださいよ。緊急事態ですよ。
はい。
ね、緊急事態なんだから、ふざけてあかんのかなって感じがある言葉じゃないですか。
そうですね。
ね、
はい。
だって別になんか、いや、ええ天気やな、緊急事態でんなって言いませんやん。
うんうん、言わない。
やばいやばい、え、やばい、緊急事態。だからこう、はい、やばいってことでしょ。でしかもそれがあの、ガスね。まあ一応総理大臣じゃないですか。
はい。
その総理大臣が総理大臣権限でですよ。緊急事態でございます。
うん、
って言ってたら、このガス、思いながらでもですよ。ちょっとなんかやばいんかってなりますやん。
なりますね。
これでね、人口の3分の2が、なやばないやんけって思っててもね。
はい。
3分の1が、あるいは、10分の1でもいい、
うん、
10人1人が「いややばいじゃないですか」ってやつおったら、残りの10人のうちの9人ね「やばないでしょこんな」って言ったら「いやいや、だって総理大臣が言ってるんだぞ、お前緊急事態だぞ」って、
うん、
そしたらもう黙るのしょうがないですずっとそうだったわけですよ。昨日まで、昨日の夜中12時まで、
はい、
うん、緊急事態や言うとるから、
うん、
で僕はもうずっともう最初から違う言ってるし、
そうですね。
でもなんかそれがしかも 90% でもね、
うん、
なんかダメなんですよ。
うん、
だからちょっと一部に「いや、やべえじゃないですか、一応ここはひょっとしたら危ないかもしれないから」とか言ったら「そうかもしれませんよ、どう考えても大丈夫やけ」って思っててもね、
はい、
うん、だからね、結局あの緊急事態宣言の時っていうのは、あのみんな行動だけじゃなくて議論も自粛させられてたわけですよ。
あ、
うん、なんかその飲みに行くのを自粛させられてるだけじゃなくて、
はい、
これ意味ないんじゃねっていう議論も、いやいや、それ今不謹慎だと、
うんうんうん、
緊急事態なんだからと。だから緊急事態の今、コロナは怖くないとか自粛がいらんとかいうこと自体が不適切だろうと、不道徳だろうと、
そういう、こう雰囲気が ね、
まあ、とにかく何も考えずに自粛しろよと、
はい、
おっていう状況だったわけですよ。だからどれだけこのラジオでいろいろお話ししても議論しても、まあ、届かないんですよ、
うん、
だから今こそもうこれ緊急事態開けたんだから、
はい、
この愚かさをもう徹底的に今日はね突っ込みまくってやりたいと思いますよ。皆さんこれちゃんとね、もう緊急事態開けたんだから、もう僕に対する、いや緊急事態なんだからっていうしょうもない突っ込み聞かないですから、
はい、
ちゃんと反省しましょう。
よろしくお願いします。はい、聞けば日本の緊急事態宣言がどれだけ愚かだったかがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー、
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは祝緊急事態宣言全面解除、今こそその愚かなバカ騒ぎぶりを徹底的に反省すべし。
そう、ここでね、僕が申し上げたいのはコロナにかかって死ぬ人はほっといたらええなんてこと1ミリも言ってないってことですよ。
はい、
だからコロナで亡くなる方を減らすために無駄なことしてもしょうがないでしょって言ってるわけですよ、
うん、
全然効かん薬飲ましてね、
はい、
いや飲ましてって意味ないよ、これ飲ましたら不謹慎なこと言うな、いや不謹慎ってこれ飲んでもしょうがないやんっていう薬が緊急事態だったわけだから、
うん、
これコロナの方がどうでもいいなって言ってるわけじゃないわけですよ。なんかこの治療法というか、
はい、
対処法がもう本当にバカかお前っていうような話だったっていうことをね、今日はね4点しっかりとねこれ突っ込んでいきたいと思います、はい、ちゃんと反省しないといけません。まずね、これみんな知らないと思うんですけどね、
うん、
日本の死者数は海外の死者数に比べてめちゃくちゃ少ないんですよ。で感染者総数もめちゃくちゃ少ないんですよ。
ああ、なんかそれはなんとなく、
うん、でしょ、
はい、
でね、ここまでよくわかると思うんですけど、
はい、
これビジュアルで見たらね、僕はね、この間シンポジウムがあってね、コロナの医者、お医者さんも3人ぐらい出てるシンポジウムで、まあ、コロナがもうこの自粛騒ぎがどんなにバカ騒ぎなのかという話をこうみんなでこう医学的な試験から検討してるときに、そのお医者さんが感染者数の推移があるじゃないですか、よく日本でも見る、日本やったらこうなんか山がだんだん大きくなってまたちっちゃくなると、こう波がピークがあってピークアウトしていきますみたいなグラフみんな見てるじゃないですか毎日、
はい、
あのグラフを縦軸一致させてね、縦軸同じグラフにアメリカやドイツ、フランス、まあそういうイタリアとかいろんな国と合わせたグラフを見せてくれたんですよ。見たことありますそれ？
いや、ないです、
ね、それね、見たらね、それ見たらもうガサ、まあ山ありますよ外国は、
はいはい、
日本はね全く見えないぐらいなんですよ。
え、あ、その山がですか？
ちっちゃすぎて。だからもう外国で言ったら日本のピークなんて超収束した状況なんですよ。
そうなん
ですか？もう収束しきってももうみんなウハウハと、もうバケーション行きまくってるような、そんな状況で緊急事態ですって小池やら菅やらね、うん、
今のね、報道のされ方だと、うん、そういうイメージはつかないですね。
ほんでね、僕これね、まあ、ラジオだからお見せできないんですけど、なおちゃんにだけでもお見せしようと思って、ネットで昨日1時間ぐらい探したんですよ。うん、
あ、はいはいはい。
ないんですよ。
上がってないんですか？
そういうグラフがね、いや、作ったらあるんでしょうけど、
はい、
でもそれね、なかなかね、死者数の推移ってね、
うん、
データはなかなか転がってないんですよ。で、その死者数の比較グラフとかね、数字とかまあなんとか出てくるんですけど、
はい、
こう推移のグラフってね、なんか比較できるようなグラフがないんですよ。だから日本国内に日本の山がどれだけちっちゃいかっていうことを見せようとする人がいないってことなんですよ。
なるほど。
でそれで僕らはその科学的医学的な見地から日本のコロナ騒動バカみたいだっていうことを教えてくれる先生がいたから、
はい、
その人は自分で作って教えてくれたんですけど、
うんうん、
それはねネットで載ってないんですよね。だからこれはね、僕の友人の木村盛夫先生いるでしょ。
あ、はいはい、
今度一緒に、まあ課題ですけど、コロナの嘘って本書きますけどね。
あ、そうなんです
か。2人で5月か6月ぐらい出すと思いますけどね、
はい、
まあその時にももう木村先生おっしゃってましたけどね、盛夫先生ね、
うんうん、
日本はもう一波二波とかって波ちゃいます。さざ波です、こんなものと。
さざ波。
さざ波だから、こんなものもう、何ビビってるんですか、こんなものと、
うんうんうん。
っていう、まあ話なんですよ。だから、もうこんなんで自粛とか時短とか言ってるのが、世界中のスタンダードから言って完全にバカってことなんですよ。これね、もう今日から気づいてください、皆さん。でね、僕ちゃんと、また上田国でも言ってね、グラフ作らせますよ。
あ、お願いします。
作りますから、これもう。これ1個目。で、2個目。
うん、
自粛しましたよ、
はい、
ね、でまあ緊急事態宣言になったのはその医療崩壊だって言ってたわけでしょ。で日本はもうなんかクソ波しかないくせに医療崩壊の7割とか8割とか言ってたわけでしょ、
うん、
これおかしないですか。外国どうなってんねんってことじゃないですか。
そうですよね。
外国はめっちゃ波来てて医療崩壊せんと対応してるけど、日本はさざ波で医療崩壊ってね、
うん、
おかしいじゃないですか。
今以上に来たらどうするんや、
どうすんねんって話でしょ、
うん、
で、なんか7割です、8割です、9割ですって、100% 近くです、言うて、よう聞いてみたら、対応重症者病床が100とかね、東京で。
めちゃめちゃ少ないですよね。
なんで100やねん、この東京でと。
うん、
東京で100って。
に人口比率とね、合わせても、
めちゃくちゃなんですよ。
少なすぎますよね。
散々これを増やせ増やせって、去年のね、4月ぐらいから言ってんのに、全然増やさんどころがですよ。うん、もうなんかみんなサボるまくってですよ。厚労省も医師会も、でも菅内閣もサボるまくってですよ。対応病床減ってるんですからね。
そこが問題ですよね。
めちゃくちゃですよ。だから病床増やしてたらですよ、
はい、
もう医療崩壊の危機もなくてですよ、緊急事態宣言なんていらんわけですよ、
うん、
だから緊急事態宣言をやることが万が一にも必要だとしたら、うん、俺らは行動自粛したるかと、ほんまお前らがちゃんとコロナ病床増やしとかなあかんかったところしょうがないか、俺らやっとるんやぞと。
そうですよね。
お前分かっとるかと。お前やっとる、それはもうコロナで亡くなる方救うために俺らは自粛してるけど、お前絶対許さんからな、これと言わなあかんのですよ。
もうまくしたててね、言わないといけない。
今の僕の喋り方でちょっと怖くなった人いるかもしれませんけどね、うん、もうアホすぎ。これが二つ目。対応病床増やしたらいけてたのに増やしてない。で、それしかも突っ込んでないって、もう20、30にアホっていうの。これ第二番。で、三つ目ね。
はい。
で、まあまあ、まあよろしいわ。もう、自粛っていうか、緊急事態宣言やるとしましょうよ。
はい。
っていうか、医療崩壊防ぐために政府は青やから。
うん。
まあまあ自粛したらっていう話ですけど、ここで問題ですよ。で、この間やりましたけど。
うん。
上田君が出てきた。あの自粛しても、あの感染拡大の速度とか別に落ちないです。え、関係ないの？
はい。
どうデータ見てても関係ないです。え、緊急事態宣言やってて自粛はそうかもしれないけど、あの時短やったらさすがに飲むのは減るから、時短したところって結構早く収束してんちゃうの？
え、そんなこと全然ないです。
ほんまかお前。
ほんまです。5回ぐらいやり直しました。
いや、上田くんの論文がもっと広がってほしいですね。
だからね、この第一、第二の話も置いときましょう。
うん、
もうさざ波で慌てふためくバカはもうほっといて。
はい、
で、そのさざ波に対応する対応病床を増やさなあかんのに増やしてないバカと、
うん、
それに怒らない国民のバカっぷりもまあ置いときましょう。
はい、
まあとにかく感染を抑え込もうとしましょう。でも、自粛しても意味がないんですよ。
いや、もうそこがね、なんか何のためにやってるんやろってなりますよね。そうそうそうそう。
まあね、だから幾分は効果ある可能性ありますけど、統計データではっきり出るほどは効果ないんですよ、そんなもの。それやったらちゃんとね、もっとね、マスク会食をもっと言うとかね、
はい、
不思議なことにね、僕はマスク会食をやれって言ってたのにね、
はい、
で政府も一部言ってましたけど、
言ってましたね。
もう緊急事態宣言が始まったら何にも言わなくなったんですよ、
うんうん、
おかしいやろお前。
本当に
だって8時までやって飯食ってええんやろと。
そうですよね。
7時までやって酒飲んでええんやろと。その時マスクしろって言えよお前って、
うん、そこが大事ですよね。
どんだけバカなんですかと。でね、僕はね、あのマスク会食の効果があんまりないことと、
うん、
自粛の効果が、時短の効果があんまりないこととがあったとしましょうよ、
うんうん、
でもね、僕はマスク会食をやるべきだと思う。なんでかって言ったらただだから。
あ、
でも自粛と時短はめっちゃ経済冷えるわけでしょ。
はい。
人を殴りながら行くのやめてるようなもんじゃないですか。人に迷惑かけるようなことやったらあかんって教えてたんちゃうんか、日本の親どもよと。
ああ、ほんと子供の頃にね。
でしょ。自粛と時短は人に迷惑かけるんですよ。でもマスクは大して迷惑かけ、自分が嫌な思いするだけでね。
うん。
だから僕は一応念のためにやるっていうんやったら、コストの低いやつは一応やっといていいと思いますよ。
うんうんうん。
コストの高いやつはね、やる必要なんて何にもないですよ。もう何なんですかこれ。
ね、ほんと時短がどれだけやっぱ経済冷え込ませてるかっていうところですよね。
そ
うですよ
ね。それが4番目のおバカっぷりですよ。で、うん、自粛と時短とりあえずなんかコストゼロのようにやってるわけですよ、
うん、
なんかこうただの取り組みをやって感染が収まるかもしれんから収めとこうと、
うん、
僕がさながらマスク会食をやるように自粛と時短やっとるんですよ。どれだけ人に迷惑かけてんねんお前ですよ、
うん、
お前が飯食わんせいでその分ラーメン屋の収入が800円減っとんねんと、
うん、
お前が飲みに行かんことでその分お前一晩1万円ぐらいの収入減っとんねんと、
ね、うん、
なんか自粛時短して経済冷えまくってるのに、
うん、
それについてコストゼロだと思ってるわけですよ。
全然ゼロじゃない。
もうね、でそれでだから自分も嫌な思いしてるわけでしょ、
はい、
自粛生の人と会えないとか、おじいちゃんおばあちゃんの前のだってもう場合によっちゃ死に目にだって会えない人だっているわけですよ。
今はそうですよね。
そうですよ。そんなバカな話がありますか。でこれでね、もうなんかもうしょうがないんですって、そんなバカな話があるか。
ちょっとしょうがないじゃ済まない。
済まないですよ。でそれで 人と相談をして、その相談をすることで自殺を思いとどまる人が何十人何百人何千人といるかもしれないわけじゃないですか、うん、
コミュニケーション大事ですよね。
人と人とのコミュニケーションをバカにしたらあかん、
うん、
だからそんだけ嫌な思いもこっちもしてるわけじゃないですか。でそうやのに緊急事態やから自粛しとこうって。で政府の方は何にも自分の責任果たさんと全部の芝居を国民に渡して、それで何も起こってないんですよ、
うん、
国民は。もうカエルの面に水っていうね、 本当はカエルの面にほにゃららって言うんですけど、顔にバーン、喫茶店で水ね、なおちゃん、うんうん、男の人にカーンかけられたら、何をあんたって怒るでしょ。
怒ります。
それぐらいのことされてるわけでしょ、今、国民に、政府に、菅に。
うん、
全然怒らんと、あ、すみません、ってタオルで拭いてるわけでしょ。これね、要するになんで僕がこういうのツッコミ入れれるかって言ったら、
はい、
緊急事態宣言の中身に入って怖い怖いって言ってないからですよ。
うんうんうん、
緊急事態宣言に入ってみんなが怖い怖いと言ってて、政府がどうやってて、外国がどうかっていうことを、ちょっとね、遠いところから見てるんですよ。
俯瞰で見る。
うん、俯瞰的に見てる。だから、いや、アホちゃう自分って。
うん、
で、漫才のボケとツッコミはそうじゃないですか。ボケってもうめっちゃ入り込んどるけども、はい、ツッコミでちょっと外側から観客の目線で、アホがーって突っ込むからですよ、
うんうんうん。
だからね、ツッコミを入れるためには、入りきってしまうとあかんのですよ。
ああ、確かに。
うん。一応まあそっちにも入っとかないとダメですよ、半分。でも、半分、あるいはたまにでいい。週に1回でいい。うん、あるいは年に1回でもいい。なんかこうね、だからたまにはね、ちょっと外に出てこう見てね、
うんうん、
全然あかんやん、これ。アホちゃうって言わなダメなんですよ。だからね、皆さんね、今一番必要な曲を皆さんにおかけしましょう。皆さんに今必要なのはね、ロングバケーションです。大滝詠一、ロングバケーションの1曲目、君は天然色。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
大滝詠一で君は天然色、お届けしました。
これね、
はい、
名曲でしょ。
いや本当に
もうなんか
曲です。
もうなんか日常の陰鬱としたものが全部ない感じがするでしょ、
はいはい、もうただただ楽しい気持ちで聞けますね。
ちょうどね、僕これの友人から昨日メールいただいてね、
はい、
40周年やでと。
大滝さん
がロングバケーション、大滝詠一のロングバケーション。
あ、そうなんですか。
って今ニュース出てて、こんなニュース出てんで。
へ
ー。いや、もう高校の時僕らもうめちゃくちゃ聞きまくってましたからね。
はい。
で、もうそらもうどこ行く時ももう学校でも聞いてるし、バーベキュー行く時でもいつもずーっとかけてるし。
はい、はい。
で、それがもう40年経ってんなとか言いながら。
うん。
これ大滝詠一の代表作どころかね、これは日本のポップ史上不朽の名作です。この間シュガーベイブのソングスの名作と紹介しましたけど、あれは隠れた名作としたら、これはね、もう表の名作。
ああ、はい、はい。
もう世論取ってますから、これ。
今でもずっとね、流れてますしね。
でしょ。で、これね、何が素敵っていうの、このジャケットがね、
はい、
めちゃくちゃ素敵なんですよ。これ、長井博さんっていうね、
はい、
これから明るい時代になるっていう、なんか、
うん、
日本の未来をこう描いてるわけですよ。
で、
バケーション取りながらもう一回日本で頑張るぞと。
うん、
まあ、この間もこれね、前、カナリア諸島にてで、
はいはい、
紹介したと思いますけど、それバケーションやってたから当時は24時間働けますかとか、
はあ、
めっちゃがっつり働くこともできるし、うん、たっぷり休むっていうこともできたわけですよ。
うんうんうん、
こういう時間がね、こう80年代にはこう、あって、もうシーナってすんごい素敵でね。
はい、
これ大滝詠一と、それからこれ松本隆ってこれ一緒にバンドやっててね。
あ、そうなんです
ね。で、松本隆のシーナですけど、これ今ね、改めて見てね、めちゃくちゃいい詩ですね。開いた本を顔に乗せ。一人うとうと眠るのさ、今夢枕に君と会うときめきを願う。
もう素敵
いいですね。渚をスペルディンギーで、これディンギー、これちっちゃなヨットね、
うん、
手を振る君の小指から流れ出す虹の幻で空を染めてくれ。
いや
いいな。
なんだそのドラマティックな。
なんかこういう世界をやっぱりね、もっとかなね、バカになるんですよ。
うん、
だから こういう世界がないと、自分の日常を外から俯瞰しないじゃないですか。
うんうん、
だからもう逃れられない、牢屋の中に入ってるみたいなもんですよ。でもね、僕たちは牢屋に入ってるんじゃないんですよ。別に今働いてる勤め先だけが全てじゃないしね。一体外に出て何なんやろうって見て、あ、 こういう滑稽なことやってんねんなとか、あ、こういう素敵なことも日常にはあるなとか、いろんなこと分かった上でもう一回日常に舞い戻ってね。だからそこで生きていけるわけじゃないですか。責任も果たさなあかんしね。時々こう外に出て入る、外に出て入るっていう、そういう癖をね、うん、日本人はつけなあかん。
そうですね。
つけてないから緊急事態ごときでこんだけあってふためくわけですよ。ちょっとね、みんなね、ゆっくり休みほしい。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津境の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりし、お届けしています。京都市外には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ちょっとこう緊急事態のことちょっと客観的に見なダメですよ、
はい、
でね、まあ、4番目に言ったじゃないですか、まあ、緊急事態で自粛とかなんかやってるうちものすごい被害が拡大してるんだと、うん、まあ、コロナの被害のことばっかり見てるうちにものすごい被害が拡大してるって、その被害の一端がね、やっぱこれね、我が京都大学でも出てるっていうのをね、うんうん、ちょっと親御さんから陳情のメールがありましたから、ちょっと紹介していただけますか。
はい、東京都のミキさんからいただきました、
はい、
藤井編集長はじめまして。
どうもはじめまして。
私事ですが、息子が去年の4月に京都大学大学院に進学しました、うん、大学は東京だったので初めての一人暮らしです、はい、尊敬している指導教官の下で研究できることを楽しみにして京都に向かいました、うん、しかし入学式から授業まで対面で行われるものは全て中止、講義勉強会は全てウェブで行われました。帰省することもできずに1年が過ぎようとしています。感染対策をして普通に生活をしても大丈夫なら、大学の対面講義を再開してください、お願いしますと、
は
い、
誠に申し訳ございません、うん、この4月からはもう緊急事態宣言も明けましたし、
はい、
もう一回改めて考え直してね、もう3分の2は対面でやりましょうと、
うん、そうなんですね。
そうそう、もうだからね、今までもう全部リモートでやってましたけど、いやもう3分の2対面にしようと、
はい、
でいろいろ対策するっていうことにしてね、もうほんまね、だって学生さんって20代でしょ、だって死んでる人基本ゼロですよ、
うーん、
コロナでかかった人いっぱいいるけど、はい、だけど大学でね、あのどこそこ大学何々学部、これ一応伏せときますけど、去年1年で5人自殺してますからね。コロナで亡くなった方、日本全国で20前後でゼロだけど、自殺で5人なんですよ。これね、そこの大学のなんとか学部、去年まで自殺者出たことないんですよ、ほとんど。起動ない。
じゃあもうやっぱりそのコロナ
自粛でね。だからその何々大学何々学部だけで日本中の被害を上回、うん、コロナ被害を上回ってる被害が自粛のせいで出てるんですよ、うん、この現実を見ろですよ。だからね、うん、本当にね、今日のタイトルもう一回読みますよ。
はい、お願いします。
祝緊急事態宣言全面解除、今こそその愚かなバカ騒ぎぶりを徹底的に反省すべしです。本当にお願いします。僕も反省します。
はい。ね、またもう本当に明けましたからね。
はい、はい、そうです。
春にもなりましたから。新しい気持ち で。
で、感染対策いくさやらんでええって言ってるんじゃないんですよ、はい。コストの低いものをしっかりやったらいいんですよ。はい、まずそれをやって、それ足らんかったらコストの高い自粛とか時短とか考えればいいわけで。うん、物事には順番っちゅうのがあるやろっちゅうことです、はい。
あとね、コロナ対応病床。
そうそうそう、そこ増やしとけよ、ガース。ちゃんと、
はい、よろしくお願いします。
そうです、そうです。
そして表現者クライテリオの最新号、甲虫論、そしてコロナが導く社会崩壊がただいま発売中でございます、
はいはい、
書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索していただきますと、オフィシャルホームページが出てきますので、ぜひこちらからご購入ください。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。 それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。